今朝与えられております聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書5章の13節です。新約聖書の7ページになります。マタイの福音書5章13節、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。以上の箇所から地の塩と、塩としてと題して、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。梅雨も明けて本当に暑くなってまいりましたし、雷なども鳴るようなそんな季節ですけれども、それぞれの守りがありますように祈ります。特に昨日の雷は、それぞれ皆さんが自宅にあったか、あるいは出先であったか、さまざまだったと思いますけれども、大変であったことかと思います。まあ、教会の方もあの雷でこの礼拝堂のですね、エアコンの電源、屋上の電源やら、あるいはこのエレベーターやら、あるいはあの水道が止まったりとかですね、バタバタして、管理室にはこう助けてもらったんですけども、本当にそういった中にありますが、それぞれの日々のためにも祈ってまいりたいと思います。イエス・キリストはこれまでさまざまな面から祝福について語ってこられました。幸いなるかなという言葉でした。今日のところからは、そのようなものとしてのその祝福に伴うクリスチャンの在り方についても語ってまいります。私たちの責任とも言えるところです。その最初として、イエス・キリストは、あなた方は地の塩であれと言われるわけです。このところの地の塩、世の光という言葉は、皆さんよくご存知の言葉でもあると思いますし、またこの改めてこの言葉を見てまいりたいと思います。まず一つは塩ということですけれども、聖書はあなた方は地の塩ですとあります。塩についてですけれども、今日では塩というのは特別な塩でなければそれほど高価なものではないかと思います。ですが、古代の社会ではやはり塩はとても貴重なものでもあり、ギリシャ人などは塩をですね、神とも呼んだりしたこともありました。それほど貴重であったということでした。また太陽と塩ほど役立つものはないということわざも当時あったとも言われます。塩は本当に役立つ大切なものでした。イスラエルではこの皆さんご存知の司会でも塩を取ることができました。司会はその名の通り、普通の海の6倍の塩分を含む水であってですね、生き物も住めないという、そういう面では死海とも言われるわけですが、その死海から塩を取るということもあり、死海は当時は塩の供給源でもあったわけです。ですが、それだけではなく、また岩塩として岩から取る塩もありました。死海の沿岸にはそのような岩塩も取れたようです。またヨーロッパなどでもこの岩からの岩塩がこの多く見られます。あのサウンドミュージックなどでもよく知られたオーストリアのザルツブルグの町は、そういう面では有名でもあるかと思います。その名の由来となったのはやはり塩から来ておりますし、ドイツ語の塩の城という意味を持っているわけですね。四方を海で囲まれた日本では、海から塩を取ることが多くあるわけです。ですから内陸の地ではやはり塩は本当に貴重品でもあったわけです。戦国時代のお話として、武田信玄が、内陸の武田信玄が敵である海に面した越後の上杉謙信から塩を送られた、そんな話も伝わったりもします。この能登においても海の水からですね、塩を取る、 そのところが有名で観光地にもなったりしています。まあ、そのような塩であるわけですが、塩が貴重とされたのはやはり理由がありました。それは塩の働きのゆえでもあるわけです。そこで第二には塩の働きをですね、見ていきたいと思いますが、塩の大切な働きがありました。いくつかありました。それはキリストの時代の塩の働きであり、また今も変わらないかと思います。第一には塩は、まあ、純潔あるいは清さを意味していました。それは塩の持つですね、光り輝く白さがそのような清さをですね表していたようですね。そのようにして塩はその清さのゆえに清める意味もあってですね、例えば聖書でも預言者のエリシャはですね、塩を地にまいてその地を清めた、癒したという記事もあります。そのような清さを表すものとしての塩がありました。そしてまたそのゆえにですね、塩は神への捧げ物としても大切に用いられました。ですから神殿での捧げ物、あるいは全焼の生贄、そういったところにおいても塩が用いられたりしたわけです。クリスチャンが塩と呼ばれるには、罪に陥り、罪の中にある、この世にあってですね、その清さを保つ存在であるということがあります。まあ、そのような塩は、やはり清さを意味していました。で、もう一つの第二のことは、塩はやはりご存知のように、腐敗を防ぐという働きがあります。腐敗を防ぐために、塩につけるということはよく知られたところでした。例えば福井県の若狭湾で取れたサバをですね、京都に送る街道がやはりありました。まあ、琵琶湖に襲っていくわけですが、まあ、サバ街道とも呼ばれたりします。まあ、これは傷みやすいサバをですね、塩で締めて、まあ、腐敗を防いで琵琶湖の京都に送るということでした。まあ、そのように古今東西、塩はやはり防腐剤として腐敗を防ぐものとしての働きがあり用いられました。ある方が記しているんですが、その方がアメリカの北部の親戚からとても大きなこの、まあ、キングサーモンを送っていただいたというわけです。そしてその方が興味深かったのは、そのサーモンが3年前に取れたものだということでした。3年間塩漬けにされたものであったということで、古ければ古いほど美味しいとさえ言われて、改めて驚き、改めて塩というものの持つ、まあ、働き、防腐剤としての働きに驚いたということも記していました。その塩の持つこの力、本当にそれはですね、常しえに変わらないわけですし、まあ、変わらないということで、時には神様との契約をですね、塩の契約とさえ呼んだりも聖書でしています。変わることのない神の契約、まあ、それが塩の契約と呼ばれる、そんなこともありました。まあ、塩はそのように腐敗を防ぐということがありましたが、もう一つはやはり塩は味をつけるという働きもあります。聖書の中でも呼ぶ記というところにこのように言われています。味のないものは塩なしに食べられるだろうか、味のないものは塩なしに食べられるだろうか、食べられないというわけですね。塩気のない食べ物は味がないと言われたりしたわけです。確かにもし塩がなければ食事も味気ないものになってしまうかもしれません。例えば甘いとされるお汁粉なども相反するとみられる、まあ、塩が用いられたします。そうしてこそ、まあ、美味しさも増すわけですね。まあ、塩は取りすぎはもちろん体に良くないわけですから気をつけなければならないわけですが、その塩の働きとしては味をつけるということもありました。次に第三には地の塩としてということです。地の塩として、 イエス・キリストがあなた方は地の塩ですと言われました。クリスチャンは地の塩である。まず地の塩の地とあります。クリスチャンはこの地上に今生かされているものであり、その生かされているこの地上において塩であるというわけです。地上は確かに罪が多くあります。また罪のゆえに多くの苦しみを満ちています。罪の深さについてですね、実例を挙げれば、まあ、いとまがないというほどでした。日々見聞きしているところです。ある牧師がですね、説教の令和に使おうと思って奥さんに新聞からいろいろと事件を切り抜いてほしいと頼んだそうですね。すると立ちどころにそのファイルがいっぱいになってしまったということで、まあそれほど多くの罪に満ちているんだなということを感じたというわけですね。さまざまな罪がこの地に、地上にあふれています。クリスチャンは時にはその地上の罪深さに悩みですね、毛嫌いし、そして見るのも嫌になり、早くこの地上から取り去ってくださいと言いたくなることもあるかもしれません。ですが神はそうはされないわけですね。地上から私たちを取り去ることではなく、あなた方は地の塩であれと言って、この地上において生かそうとされるわけです。その地の塩であるクリスチャンたちがその地上においてどんな働きをなすのか、それは地の塩としての働き、塩の働きを思い返す中で語られていくわけです。まず一つはやはり塩には清さということがありましたが、清くあれということでした。塩が清さやあるいは純潔を表すように、まあ、クリスチャンはこの地上にあって、罪のある地上にあって、それでもなお清くあれというわけですね。なかなかそんなのは難しいと言われそうです。でも命じられています。聖書は神の御心はあなた方が聖なるものとなることですとあります。賛美歌の中に罪の世にありて罪に汚れずという歌詞があります。確かに罪の世である、だからそこから取り去ってくださいということではなく、そこにあってもなおその罪に汚れずということがあり、それを求めていくわけです。そして次にはやはり腐敗を防ぐということがあります。塩の働きは腐敗を防ぐということでしたが、クリスチャンはこの地上にあってその役目があるというわけです。確かにクリスチャンの存在そのものにも意味がありました。そこにクリスチャンたちがいるということも大きな存在意義があるわけです。かつて神はソドムとゴモラを罪のゆえに滅ぼそうとされました。ですがアブラハムはそこで必死に取りなしをするわけです。その町にもし50人の正しい人がいたら、それでも神様あなたはこの町を滅ぼすんですか。だんだんその人数は減り、最後はもしその町に10人の正しい人がいても滅ぼすのですかと神に問いかけました。すると神は滅ぼしはしない、その10人のゆえにということを語られたわけです。まあ、ところが残念ながら10人さえいなくて、ソドムとゴモラが滅ぼされたということはご存知のところでもあるわけですね。確かに地上には罪がある、でもそこにクリスチャンたちがいる、そのゆえに神はこう待っておられるということがあります。聖書は主はあなた方に対して忍耐しておられるのです、誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります。クリスチャンたちがそこにいて、証をなし技をなし、その中で人々がですね、本当に罪を悔い改めることを願い待ち望んでいるというわけですね。ですから地にあって生かされているものとして、その地の腐敗を防ぐための働きが求められています。そのためにクリスチャンたちが地上において正しいことを行うことを本当になしてもきました。歴史を見てもですね、多くのクリスチャンたちがこの地の腐敗を防ぐための働きをなしてきました。 社会運動と呼ばれるような活動もしてきました。例えば旧西軍などは、まあ、社会鍋としてですね、本当に人々への人々を助けることやら、あるいは廃商運動や売春防止にですね取り組んだりもしてきました。その他にも多くの腐敗防止の働きをですね、先輩たちは、本当にクリスチャンたちがそのことを成してきました。でもそのような働きだけではなく、使用としての大切な働きはやはり福音宣教ということがあります。腐敗のもとである罪を示し、罪からの救いを示し、そして罪を悔い改める、その救いの福音を人々に伝えること、そのことが大切なこととしてあります。人々が救われること、それがまた腐敗を防ぐ大きな働きでもあるわけです。そしてまた塩の働きと同じように、クリスチャンたちはこの地上の塩として味をつけるということがあります。罪の世にあってはですね、さまざまな争いもあります。いがみ合いもあり、殺伐としたものもあります。人生においても味気のないものとなってしまいます。ですがそこにあってクリスチャンは平安を生み出し、争いを鎮め和らげる、そんなものとしての働きを成していきます。争いの絶えない場においてですね、その人の聖書に基づく生き方があり、その人がいることで平和がもたらされるということがあります。平和の祈りという中においてもそのことが祈られています。ある方がこんな表現していますが、神がその心におられるようになった人が他の人に及ぼす影響は、蒸し暑い部屋の中に吹いてくる風のようであるというわけですね。この時期本当に蒸し暑いわけですが、まあ、そこにですね風が吹いてくると本当に心地よいわけです。同じようにですね、本当にイエス・キリストを信じ、そしてクリスチャンとして歩む人、本当にその人の及ぼす影響は、その蒸し暑い部屋に吹く風のようなものであるというわけです。まあそういうものになれたら本当に良いなと思います。私たちの顔やあるいは言葉、行動がそのようになっているだろうかと問われますし、まあ、反対となってしまっていないかと問われたりもします。まあ、言葉一つとってもそのことが言えます。聖書の中に、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかが分かります、とあります。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。確かに私たちの言葉にトゲがあったり、あるいは傷つけるような不用意な言葉であったり、今で言えば本当にハラスメントに当たるような言葉も多くある、そうではないようにというわけですね。まあ人は言葉で結構失敗します。まあ人を癒すような、あるいは励ますような、味付けられた嬉しい言葉を語れるものであればと本当に願うものでもあります。まあ、そのような地の塩としてのクリスチャン。そして四つ目には、塩気を失うということがここであります。イエス・キリストはここで、もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょうか、もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。かなり厳しい言葉が語られます。ここで一つは、塩気をなくしたらとあります。塩が塩気をなくすことがあるんだろうかともなります。私たちの手元にある塩も古くなったとしても結構ですね、塩気があり、また塩辛いものでもあるわけです。ですが塩が塩気をなくすことがあるというわけです。先ほどイスラエルの司会でも塩が捕らえると言いました。そして死海の塩は塩化ナトリウムが分解するに従って塩気を失うようになるというわけですね。ですから塩が塩気をなくすというこの言葉は、当時の人々にとっては本当に身近なものでもあったわけです。 それと同じようにクリスチャンがクリスチャンとしてのあり方をしないなら、クリスチャンとしての聖書に示されていく方をしないなら、それはですね、塩気を失った塩であると厳しく言われます。塩気を失ってはならないわけですが、ギリシャ語での塩気を失うという言葉は愚かになるという意味をも持つ言葉でした。ですから、もし塩が塩気をなくしてしまえば、それは愚かなものになるということでした。もし塩気を失えばどうなるか、それはキリストはここで何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけですと言います。そうなった場合、捨てられ踏みつけられるだけ、使命を果たさなくなったら捨てられる、まあ、私たちが塩が塩気をなくしたらもうダメだということで捨ててしまいますが、そのようなものであるというわけです。もう不要なものとなって捨てられるだけではなく、実は有害なものでさえあるわけです。実際、地に捨てられた塩は、その地をですね、不毛なあるいは荒廃をもたらすものとされました。聖書でもですね、ソドムとゴモラのことに触れて言われるわけですが、その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種もまかれず芽も出ず草一本生えなくなっていて、ソドムゴモラの破滅のようだという言葉もあります。ソドムとゴモラ、燃える火の硫黄とそして塩によってもう種もまかれず芽も出ないというわけですね。まあ、実はローマ帝国は敵地を滅ぼしたときには、この不要になった塩をですね、そこに撒いて、そこに何も生えないようにしたと伝えられたりもします。まあ、そうなるとですね、塩気を失った信仰者は捨てられるだけではなく、むしろ有害なものとさえなり得るというわけです。確かに時に信仰を捨てたクリスチャンたちが人々の信仰のことを悪く言い、そして人々が信仰に至ることを妨げてしまうということさえ起こり得るわけです。まあ、こうして、改めて地の塩であれと言われたイエス・キリストの言葉、皆さんよくご存じの言葉ですが、これを改めて心に留めて、本当に塩気を持つ地の塩として、この地にあってですね、まあ、生きていきたい、そのことを心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは地の塩であれと言われました。私たちが本当に塩として、地の塩としてその働きを成しているかと改めて問われるものでありますけれども、神様、あなたにあって力を与えられ、整えられ、地の塩としてこの地にあって生きていくことができますように、塩気を失った塩となることのないようにどうぞ導いてください。神様、本当に熱くなってまいります。どうぞお一人一人が霊に太み守られ、使わされたそれぞれの場にあって地の塩としてまた生きることもできますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の歩みのすべてを御手に委ねて、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。